今のはチェロソナタ第2番、リン・ヘレルのチェロとジェームス・レヴァインのピアノでした。メンデルスゾーンはベルリンのユダヤ系の非常にお金持ちの銀行家のうちに生まれました。で、ただお金があるっていうだけじゃなくて、こういう家族によくあるように、つまりユダヤ系の人たちがそうなんですけど、子供の教育に非常に熱心な両親を持っていました。それで幼い時から英才教育を施された。で、教養もあり、だから音楽家には珍しく文学にも哲学にもそして美術にも並々ならない修行をした人です。だからこの人には書簡集なんかありますが、その書簡集を読むと文章もいいし、書いてあることも非常に内容がありますよね。それから絵もスケッチなんか残ってますけど、うまい。で、こういういわば紳士としての音楽家というタイプが出てきてる。で、これは今まで貴族に仕えていたハイドンやモーツァルト、あるいは音楽のすごい天才だけど、で本もたくさん読んでるけど教養のある紳士とはとても言えなかったようなベートーベンとかとは随分違うタイプです。で、音楽の教育もツェルターという人に個人的に 教育を受けたんですけど、ツェルターっていうのは当時のドイツ音楽界の大立て者ですからね。それでグーテの親友で、グーテが音楽のことを考えるときはいつでもツェルターと相談したというような、そういう人ですから。ただ作曲理論を教わったとかなんとかっていう以上のことを彼から受け取ったにそういない。それともう一つ大事なことは、メンデルスゾーンの両親のうちには当時のドイツの政治、それから財界はもちろんのこと、文化界の代表的な人物も盛んに出入りするサロンがありました。これはメンデルスゾーンの両親だけじゃないんですけども、18世紀の中頃から終わりにかけて、で19世紀までベルリンにはユダヤ系の家系の教養のある人が持ったサロンというのがあっちにもこっちにもありました。で、こういう文化系の人たちが多いので、そこに一つのこの社交界の雰囲気っていうので高い雰囲気があったわけですよね。で、これは18世紀の貴族たちの、元は18世紀の初めから中頃まで、あれ終わりにかけてかな、貴族たちの屋敷でもって室内楽が弾かれたというのも、そこが文化や社交の中心だったからでしょ。それが中心が貴族から市民階級の、そういった上流社会だな、そういうところのサロンにだんだん移ってきたということを示すわけです。で、メンデルスゾーンはその中で育ったから、主人公、そのサロンの主人公たち、主人公の大切な一人息子としてエリニクの会話を聞いたでしょうし、また最も優れた音楽を子供の時から聞くチャンスをあったにそういない。で、彼に並外れて豊かな音楽の才能があると分かってからは、彼の作曲した作品もお客さんに披露される機会もあったにそういない。で、こういう優れた人たちのサロンですから、聞いたお客さんはきっと今のよう、今そこの屋敷の息子の作曲したものだと言っても、必ずしも心にもないお世辞ばっかり言ったんじゃなくて、きちんとした批評もしたにそういない。だからメンデルスゾーンは10代の中頃から、あるいは初めの頃から、もう今日で言われるその早熟な天才として、一種のこのステージへ見せ物に出てきたんじゃなくて、そのサロンの中でのえりすぐられた人たちの間に揉まれながら育った。で、いずれにしろ室内楽の中心は新興ブルジョワジーの代表的なものの方に移っていった。それがメンデルスゾーンの音楽の姿でもあると言っていいんじゃないでしょうか。それからまた彼は単にドイツの音楽界の代表的な人物っていうだけじゃなくて、フランスだとかイタリアだとか特にイギリスなんかにも盛んに出入りして、 時代の輝かしいスター的存在として高い名声を勝ち得た。それはドイツの音楽が当時のヨーロッパの最先端を行くものだと自他ともに認められるようになっていく上で非常に役に立ったという気がいたします。まあ、話この辺にして音楽で最後に結ぶことにいたしましょう。ピアノトリオの第2番作品66破綻調、これは実は第1番がうんと有名だって言って皆さん方にと一緒に聞きましたけど、本当は内容的に言うとそれに劣らないほどいい音楽だと僕は思いました。じゃあそれのアンダンテエスプレッシボ、これを聞くことにいたしましょう。演奏しているのはボロージントリオの人たちです。